Welcome to Coffee Radio.
Bienvenido Radio de Café.
コーヒーラジオへようこそ。パーソナリティは総合商社で働くケイスケと
コーヒー業界で働く辰巳。
3度の飯よりコーヒーをこよなく愛する2人が業界内外それぞれの視点を組み合わせたコーヒーラジオ独自のスタイルで週1回コーヒーにまつわるさまざまなトピックに深く切り込んでいきます。
皆様の声を取り入れながらお送りしたいのでコーヒーラジオ JP at gmail.com にご感想ご意見お待ちしております。こんにちは、辰巳です。
こんにちは、圭介です。はい、今回は、We are Anchors ということで、生産者から始まるバトンを消費者に届けるアンカー役を務めるバリスタにフォーカスして、コーヒー業界における彼らの役割、について、その本質を掘り下げていきたいと思っております。で、今回のゲストはですね、第2回目ということで、長崎のカリオモンズコーヒーロースター代表を務められている伊藤さんをお迎えいたします。いやー、どうだった辰巳くん、伊藤さんと話してみて。
いや、本当にすごいシンプルにまとめるとすごい尊敬できる方で、責任感がすごい強いというか。
そうだよね、なんか言葉にすごい重みがあるっていうか、やっぱり、もう23歳から、このカリオモンズコーヒー立ち上げられていて、やっぱりいろんなことを実践して自分の目で見て、いるからこそこう自分の言葉で発信できているというか、すごい心に響くよね。
そうですね、こうかなり芯がしっかりとしている方だなと思って、すべてこう自分の思いがしっかり行動に現れていて、なんか本当に、あ、こんな人が売ってるコーヒー本当飲みたいなというか、なんか買いたくなるような、
ね、そうだよね。で、知っている限りだとやっぱり日本でここまでこう農園の方とこうつながられていて、もうダイレクトトレードは10年間、続けられているんだけれども、もうホームページにも農園の方の説明っていうのはすごい詳しく載っているし、カリオモンズコーヒーで豆を買ったことがある方は知っているかもしれないんですけれども、このちっちゃい冊子、ジンって呼ばれているちっちゃい冊子もこう農園に行った時のエピソードなどをまとめたものとして無料で、配布していたりして、ここまでこだわられている方ってそうそういないんじゃないかなって思うよね。
そうですね。あと、こうただ生産者の方々の思いを伝えるだけではなくて、消費者サイド、お客様に対してのこう何でしょう、思いを届けるっていうところも本当に、熱心に取り組まれていて、あとはその長崎っていう土地に対してもいろんな思いがあっていろいろな活動をしている。だからここもすごい僕はいいなと思いました、ね、
なので、まあこうコーヒーについて、いろいろなことを知りたいっていう思う人にとってもとても参考になる内容が多いと思うし、新しくこうダイレクトトレードを始めたいと思われているカフェやロースターの方々にとってもすごい参考になる内容だと思うので、ぜひ聞いてもらえればと思います。はい、ということで本日はカリオモンズコーヒーの伊藤さんをお迎えしております。伊藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。伊藤です。
いや、本当にもうこの We are Anchors でやり始めてから、もう当初からダイレクトトレードについてこう話を深めていく方はもう伊藤さんしかいないなと、もう初めから思っていて、それがこんな早く叶えることができて本当嬉しいです。本日よろしくお願いいたします。
こちらこそです。あのね、ラジオをずっと聞かせてもらってて、僕もなんか好きあらば出たいなとか思ってたぐらいなので、こんなに早くね、お話しする機会いただけて光栄です。
ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最初にまず自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、 九州の長崎っていうところで、カリオモンズコーヒーロースターというお店を、2009年かなから、お店をやってます。で、2011年から、中米を中心にダイレクトトレードというのを始めてて、ちょうど今年で10回目の渡航の予定だったっていう感じですね、
うん、そうですね、はい、やっぱりコロナで、
うん、今年はねギリギリまで向こうと連絡取り合いながら、まだ大丈夫そうだよみたいな感じで進めてたんですけど、
はい。
2週間ぐらい前になって、エルサルバドルが入国拒否、国境封鎖を、しちゃいまして、それでも今年は諦めようと。
うん、
ちょうど10回目の渡航で、なんかそういう話もね、農家さんたちはしてたんですよ。10回目もう10年になるんだね、みたいな話とかしてて、まあだからなんか悔しい思いもあるんですけど、抗ってもどうしようもないですからね、うん、これは、
うん、僕らがあのエルサルバドルを離れた2週間後ですね、それが。
そうですね、ちょうどその頃だと思います、はい、そうそう、
何が起こるかわからないですよね。
ねえ、本当に初めてですもんね、こういうことは、
うん、で当時2009年に始められた時っていうのは、
はい、
何歳の時ですか？
僕が23歳の時です。
23歳です
ね。僕と同い年ですね。
同い年。23歳。
じゃあ始めよう。
いや、始めたいんですけどね。多分僕は伊藤さんほどの、このまだ覚悟が足りてないなと。
いや。伊藤さんからいろいろこう学んで、それを糧に。ということで、いろいろ聞かせていただきたいんですけれども。
はい。
コーヒーもともと好きになったきっかけって何だったんですか？
僕19ぐらいの時から、街のカフェでアルバイトしてたんですよね。その時に初めて、コーヒーをこう入れてお客さんからお金をもらうっていう、いわゆるプロになった瞬間だったんですけど、その時に読んでた雑誌、多分皆さんご存知かと思うんですけど、ブルータスっていう雑誌で、うん、美味しいコーヒーの教科書っていう、初めてかな、多分スペシャルティコーヒーの特集が組まれたんですよ。それを見て、で、そこに載ってる県外のお店にコーヒーを飲みに行ったんですよね。で、その時に飲んだのがケニアの朝入りのコーヒー。それ飲んだ時に今まで自分が出してるコーヒーと全く違う味わいの液体が出てきて、もう色も薄いし、なんかこう、コーヒーのなんだろう、イメージの味、かすりもしないし、っていう、だからこう、美味しいとか美味しくないとかいう感情じゃなくて、単純になんか、すごい体験をしたなっていう風な思いで帰ってきたんですけど、それがきっかけですね。気になって仕方がなかった、その後から。
でも2009年にそういう出会いができるってすごいですね。なんかあまり、ね、イメージが2013年とかなんかそんぐらいから東京でも増え始めたなっていうイメージはあったんですけど、2009年にあるったんですね。
当時、はい、それこそダイレクトトレードの日本では先駆けのようなグループがあって、そこが出してるコーヒー屋さんだったんですけど、はい、早くにねそこに出会えたのはラッキーでした。
もうそこで長崎に戻られたら、もうこのコーヒーは何なんだっていうところから興味がどんどん広がってっていう感じだったんですか？うん、
そうです。スペシャルティーコーヒーという言葉だけ覚えて帰ってきて、で、いろいろこう調べはするんですけど、当然長崎でスペシャルティーコーヒーなんてものは当時なかったし、インターネットでもそんなにね情報が今みたいには溢れてるような感じでもなかったから、本当になんか一日中インターネットでスペシャルティーコーヒーの周りのことを調べてたみたいな感じでした。
うんうん、
はい。
で、そこから、当時19歳なので、4年間。
うん、はい。
カリオモンズコーヒーを始められるまであるんですけど、うん、そこまではもうずっと、そのコーヒーどういうふうに、自分でやっていこうかとか、
うん、
そういう構想を膨らませる時期だったんですか、それともなんかいろんなことをやられて、あんまりそこは意識されてなかったっていう感じなんですか。
その頃あの別の仕事をやってたんですけど、コーヒーは好きでずっと家で入れたりとか、いろんなコーヒー屋さん行ってて、で、お店をやろうって思ったのはですね、多分22歳とか、まあ、それぐらいだったのかな。なんとなくこうお店、自分のお店を持ちたいなっていう感情が芽生えて、まあ、その、スペシャルティーコーヒーがあまり飲めなかったっていうのもあって、自分が住んでる街でも出したいなと。焙煎もその時ね、するつもりなかったんですよ。正直に言うと。そしたら、その時、当時通ってた喫茶店のマスターが、焙煎せんねえって言って、手回しのちっちゃな焙煎機を貸してくれたんですよ。それがね、僕の焙煎のキャリアのきっかけで、始まりで、今でも、僕ずっと焙煎やってるんですけど、大きな焙煎機の横に当時の手回し焙煎機置いてます。
たまにそれを使われたりするんですか？
今ね、それに火を入れることはもうほぼないですけど、たまに手でくるくるっと回して、
うん、
考え事するときとかに、くるくる回してるような感じですね。ハンドスピナーみたいな感じ。
ああ。
でもあれだよね、辰巳くんは手回し焙煎機あまりまだやったことないんだよね。
そうですね、なんか生意気にもこう手回しから入らずにいきなり普通の本格的な焙煎機から
いやいや、いいじゃないですか、はい、羨ましいよ。
いやでもやっぱりこうなんていうんですかね、焙煎始めるのってなんかコーヒーを興味持つのとちょっと違う、なんでしょうね、なんか段階があるなと思って、なんかそうやって手回し焙煎機を貸してくれる人が周りにいたっていうのは本当になんか羨ましいなって僕はちょっと思いました ね。
それなかったら焙煎今でもやってなかった可能性もありますからね、
うん、
なので、うん、最初22歳の時にそういう出会いはあって、でもう23の時にはもう自分の店をっていうところはスムーズに進んでいったんですか、それともなんかいろいろな山あり谷あり。
時間的にはスムーズにいったんですけど、本当にお金がなかったんですよ当時。ちょっと長く話しますけどいいですか。
もちろんです、お願いします。
本当にお金がなくて、まあ、それでも店やりたいからっていろいろ模索してたんですけど、まあ、車でやったら安く上がるかもしれないっていうので、まあ、車の情報とかもいろいろ見てて、そしたら、まあ、これも県外だったんですけど、移動カフェをやってる人が車を売りたいっていう風な話をくれて、15万円で買ったんですよね、それを。
うん、
でその15万円で、移動カフェを買って、で、もう15万円で、ちょっとこう、自動で回る、サンプルの焙煎機を買って、で、あと小ざ小ざとしたものを揃えて、だいたいね、5、60万円ぐらいで開業したんですよ。
なんか、破格の値段ですね、すべて。もう、それもいい出会いがあったからこその。
本当にお金なくて、で、当時は、もう僕当時結婚して子供もいたから、1年やって、結果が出なかったら、やめようねって言われてて、不起訴されてて、だからもう始めた時からね、背水の陣だったって感じで、
うん、
やるしかなかった。
でもその時にもうカリオモンズっていう屋号を持って、
はい、そうです。始めましたね。
始められて。
はい。
どうでしたか、最初の1年は。
なんかね、もうがむしゃらでしたね。寝てないと思う、あんまり。
ああすごいな、やっぱ覚悟が全然違う、うん、
なんですか そこのでも原動力って何だったんですか。いや、そのもちろん僕もコーヒー本当に好きなんで、なんかコーヒー、美味しいコーヒーに出会えてそれが原動力になってる部分ももちろんあるんですけど、ただなんかそれだけじゃない部分もあったりとかして、伊藤さんはもうそのコーヒーのなんか出会ったもののスペシャリティコーヒーとの出会いそのものだけが原動力だったんですかね。なんか他の原動力ってなかったんですか。
なかったわけじゃないですね。そのブルータス見て、コーヒーショップっ ってかっこいいじゃないですか。そのかっこいいことしたかったっていう気持ちも半分あったかな。うん、
いやでもそのいやそれだけ聞くとなんかちょっと下心にも思えちゃいますけど、ただそれでこうってやっぱ深夜まで働けるっていうのは相当な覚悟がないとできないんだなと。
いやーね、好きだったんでしょうね。
でも今れるのが今難しいですよね。いや僕も徹夜できないですもん。
今ね、今ちょっと寝かしてほしい。
やっぱり若いっていうのもあるんでしょうね。うん、
っていうのそうね、やっぱその当時だったからできたこともたくさんありますよね。
うん
うん、
でそこからまあ軌道に乗り始めたのっていつ頃とかだったんですか。
なんかね、軌道に乗ってるなって思ったのはどれぐらいかな、2000、もう買い付け始めてしばらくしてからですかね、うん、今から5、6年前、2015年とか、それぐらいかな。
まあそこまではむしゃらにっていう感じで。
そうです、そうです。もうやるしかなくて、売るしかなくて、飲んでもらうしかない、買ってもらうしかないっていう状態でやってたって感じです。
うん、なんかその中で、なんですかね、あんまりやっぱりそういうふうにがむしゃらにやってると考える余裕もない部分もあったのかもしれないんですけど、なんかやりがいとか、
うん、
コーヒーをこう続けていこう、カリオモンズを盛り上げていこうっていう、なんかやりがいっていうのはどこに感じられてたんですか？
こういう感情が芽生え出したのって産地に行き出してからなんですけど、コーヒーってその世界中で飲まれてて、世界中で作ってて、なんだろう、なんか、ちょっとオーバーかもしれないですけど、水の次に流通してるんじゃないかなと思うぐらいに浸透してるじゃないですか。
うん、
で、そのコーヒーというキーワードで世界中の人たちとつながることができる、関わることができるっていうのがすごく楽しくて、当時僕、英語とかも話せなかったんですけど、それでもこう、言葉の壁を越える瞬間があるというか、そういうのが一つ一つがこう快感で、うん、それが一番コーヒーに関わるやりがいですかね。
うん、いやもう僕らも常にそれを話してます。もうすごい共感します。
そう、
嬉しい。
僕はすごい抽象的な言い方なんですけど、それをロマンって呼んでて。
ああ、ロマンって言葉出てましたね。
はい。そのいろんな人がこう関わってるコーヒーにを考えるだけですごいね、なんかロマンを感じるんですよね。ちょっと勝手ながらなんかそれに近いんかなってちょっと思って聞いてました。
うん、多分こう感じてることは同じだと思います。
うん、
うん、でやっぱりあと特徴的なのはその長崎からをやられているっていうところで、うんうん、なんかそれって僕のもう完全な個人的な意見ですけど、こう外の人とかと話しててもなんですよ、東京だけじゃなくて長崎にもこんな店あるんだよとか、仙台とか札幌にもこういう店あるんだよって、地方でもこんだけ日本のコーヒー文化盛り上がってんだよっていうことをこうなんか言うことができるので、なんかすごい勝手ながら誇りに思ってる部分はあるんですけど、
ありがとうございます。
ただなんかこう長崎からこう見るコーヒーのなんかこう発展、まあね、それこそ2009年ぐらいからずっと見られてると思うんですけど、どうですかね、その東京とはやっぱり全然違うのかなっていうふうにも思ってるんですけど。
うん。なんだろう。こういう言い方が正しいかどうかは置いといて、長崎って垢抜けてないんですよね。何もかもが。
うん。
なんか、その辺の泥臭さが逆にこう気持ちいいというか、うん。やっぱりそのね、今コーヒーシーン見ててもこう若い人たちを中心にコーヒーを楽しむ層っていうのはどんどん広がっていってると、まあ、若年化しているっていう傾向が強いのかな。それ自体は僕すごくいいことだと思ってるんですよ。いろんな人がねコーヒーに関わってくれるっていうのは、うん、でしかもこう今はそのコーヒーを、まあ、コーヒーを味わうっていうところから一歩もう一歩踏み込んで、 その世界のこう社会情勢だったりとか環境問題だったりとか、そういうことをみんなでこう考えるためのツールとして使われている側面もよくあるので見るので、なんかそういった意味でのね、その楽しみ方の多様性っていうのは、まあ、どんどん広がってほしいなと思ってて、どうしてもね、この長崎っていうのはさっき言ったようにこう垢抜けてないので、そこまでの多様性っていうのはまだまだ生まれてないですけど、でもいずれその波っていうのはこの街にもやってくるだろうし、その時にちゃんとこう旗を振る準備をしときたいというか、そういう気持ちでずっとやってます。
なんかその実践例の一つとして、あのプラスチックの、
うん、
あの使用量を減らすっていうところでいろいろ取り組みやられているじゃないですか。
はい。
今はあれでしたっけ、そのカップのやつってまだ続けられているんですか、その持ち帰りの販売、それ持ってくると、そのコーヒーを安く提供、毎日少しディスカウントして提供して、で、はいはい、それは返す、その持ち帰りカップを返すっていうやつでしたっけ、すいません、ちょっと僕も。
ね、あの時、あれですよね、東京でお話しした時の。
そうです、はい。
うん。あれはね、ちょっとコロナの影響もあって、
あ、そうです
ね。そう、ちょっと見送ってたんですけど、ようやく、7月から開始しました。リワースっていうプロジェクトですね。よく 3R って言われる、リユースとリサイクルと、なんだったっけ、あと一個。
リデュース。
リデュースですね。
はい、
はい、さすが。そう。で、まあ、それの4つ目の R を提案しようっていうプロジェクターなんですけど、リワース。価値をもう一回見出そうと。やっぱりね、物、テイクアウトカップも使い捨てなんですけど、資源であり、やっぱ価値のあるものなので、ちゃんとそれは、必要であればお金を出して買おうよっていうムーブメントにしたいなと思ってて。うん、で、ただね、売るだけだったら、なんだろう、ちょっとやらしい部分も出てきちゃいそうで。なので、なんかそこの利益を今度そういう環境保全活動に当てたりとか、うん、そのね、各コーヒーショップとかのできる範囲で結構いいと思うんですけど、うん、なんかそういう風にどんどんどんどん繋いでいって、いい方向に繋いでいく、そのきっかけ作りをしたいなと思ってて、でそれでテイクアウトカップを、持ってきて、タンブラーとか持ってきてもらったらディスカウントっていう風なの、うちやってなくて、じゃなくて、テイクアウトカップが必要だったら買ってくださいっていう方向で進めていきたいなと思ってて、ちょうどね、レジ袋も有料化されちゃったし、うん、その流れもあるので、やりやすかったかなと思ってます。
うん、なんか前に話、山口さんと、その時いらっしゃった方も、
うん、
もうおっしゃってたんですけど、やっぱり、この地方での方が結構小さく始めやすいっていうふうにおっしゃって、うん、で、まあやっぱりコミュニティもいい意味で狭いので、なんかそこのムーブメントも広がりやすいっていうので、なんかそういうのをちっちゃくこう、地方で実現していくことで、まあそれが、まあ、こういう世の中なんで取り上げられたりとかして、で、それで東京のムーブメントで大きな、より大きなムーブメントにもつながるっていうことにできたらすごいいいんだろうなっていうので、なんかそういうことを、こう、カリオムズさんもやられているっていうのを知って、すごい、なんかいいなって思ってます。
ありがとうございます。そう、だから、ま、このね、プロジェクトは、何もこう、ローカルのだけの、こう、キャンペーンみたいな感じじゃなくて、ま、どんどんどんどんその発想で、同じことをやる人たちが増えてきたらいいなと思ってて、うん、まあ、その走りを7月から始めたっていう感じですね。
イトログをこう読んでる中で一つちょっと気になったことがあって、うん、まあ、その中のブログの中で自分たちの充実だけを見るのではなく、地域やコミュニティまでこう考えたお店作りをやっていきたいっていうのを見て、なんか、あ、すごい、なんていうでしょう、こう生産者のこととかを思ってる、プラス自分たちのお店の地域のことも考えてはるんやなと思って、何かこう地域コミュニティとかに対して、なんていうんですか、
取り組んで活動とか、なんかその辺があったら聞きたいなと思ってたんですけど。
うん、なるほど。イトログ読んでくれてるんですね。ありがとうございます。
伊藤さんが、カリオモンズコーヒーのホームページの方で、定期的にですかね。
そうですね。
はい。書かれている伊藤さんのブログ、略してイトログと。
はい。最近書いてないね。書きますね。
楽しみにして
ます。書きましたね。その地域についての記事書きました。まず前提としてあったのが、僕はその地域貢献とかっていうのを全くこれまで考えたことがなかったんですよね。自分のやりたいことを自分のやりたい形で、自分のやりたいペースでやりたかったっていう、これだけ言うとね、すごいこう独りよがりに聞こえちゃうんですけど、それが、まず信念があって、それがやりたかったっていうのがあったんですけど、お店がこう続いていくうちに、やっぱりこうお店っていうのは人が来ないといけない。お客さんに支えてもらわないと成り立たないんですよね。で、そのお客さんっていうのはその周りの地域から来てくださると。で、要は自分のお店はそこの周りの人たちに支えられてるっていうのを意識し始めて、で、やっぱりその、僕が現地でダイレクトトレードする中で、必要なのってそのギブアンドテイクの関係性なんですよ。どっちかが優位に立つとかではなくて、農家さんたちもいいものを作ったら、ちゃんと適正な価格で買う相手がいる。僕らは、作ってもらわないといけない立場なので、農家さんたちにいいものを作ってもらったら、ちゃんとそれを適正な価格で買う。そうするとそれを自分たちのコーヒーとして、地域のコミュニティにこう浸透させていくことができる。どっちにもやっぱりメリットが、こう、同じ、だけのメリットがあって成り立つ関係性なので、それを、じゃあ自分たちのお店と地域コミュニティで考えたときに、自分たちは何かこう地域にできてるのかっていうところに疑問を抱き始めたんですね。それから少しずつ、自分たちが住んでるコミュニティに対して何かの還元をしていくっていうのを、意識し始めたっていう、多分そのね、意識し始めた走りぐらいの記事だったと思います、それ。うん。具体的に何かをやってるっていうよりは、まずはその自分たちが、そのカリオモンズコーヒーが長崎にあることを、長崎の人たちに誇りに持ってもらえるようなお店作りをしようっていうところに徹してるような感じです。
うん、いや、もうそれで、こう、先ほどのそのリワースの、取り組みもそうですし、結構東京にも出てこられて、いろいろ、まあ、講演とかもされたりとか、あとは、その東京コーヒーフェスとかにも出られたりとかしているので、はい、もうそれだけでこう、なんでしょう、長崎を知るきっかけっていうのは、カレオモンさんがすごい作られてるなっていうところもあるので、なんかもう十分なされてるのかなっていうふうに勝手に思っています
。いやまだまだです
よ。まだまだこれからです
よ。うん、まだまだ近所のおばちゃんたちに何屋さんか分かってもらえてないです、
ね。でもなんかそこが変わってきたらすごいですよね。その僕も個人で思うのが、日本と海外で結構違うのは、あまりこうスペシャリティコーヒーってものに対して、その僕らのなんか父親母親世代より上の人ってほとんどなんか行かない、知らない、
うん、
まあちょっと壁を感じてるっていう。ただなんか海外のって、どちらかっていうと、なんかそういう年齢層の方も、なんか軽く、もう日常の中で利用されてる感じがあって。
はい。
かそこは変わってくると、また、日本の中の多様性、コーヒーを楽しむ多様性っていうのも、広がっていくんだろうなっていうのは思ってて。
そうですね。なんかやっぱその層に、スペシャルティーコーヒーっていう言葉をまず知ってもらうこと自体、そんなにしなくていいのかなと思ってて。
うん、うん。
うん。さっき言ったように、その日常に組み込んでもらうだけでいいっていう。うん。そのためにはね、僕らがちゃんと彼らにとって魅力的でないといけないと思いますけど。
うん、うんうん。はい。で、今少し、お話ししてくださったんですけど、ダイレクトトレード。
はい。
まあ、ちょっと本題なんですが、
はい。
についていろいろお伺いしたいなと思っていて、ダイレクトトレードっていうのはもうその名前の通りで、カリオモンズさんのようなロースターの方が直接農家の方とトレートリップ、生豆を仕入れてっていうことなんですけど、 2009年に始められて、カリオモンズをサンを始められてから、まあ、その2年後、2011年にはダイレクトトレードを始められてっていうところなんですが、そのきっかけは何だったんですか？
はい、お店を立ち上げる前に、一時期僕農業に関わってたことがあったんですよね。関わってたっていうか、農家だった時期があって、毎日こう畑に行って作業してたんですけど、まあ、そういったこともあって、その、お店を立ち上げた当時から、コーヒーも農作物だし畑があるっていうのも知ってたから、畑に行きたいっていう気持ちは持ってたんですよ。で、ただね、23歳のその、若者が一人でふらっと行って、日本から来ました、畑見せてくださいって言っても、帰ってくる保証もないから、相手にもされないだろうし、なので、まずは、まあ、当時からそうやって産地に行ってる方たちっていうのはちょこちょこ日本にもいたので、そこの人たちとのこうつながり作りから始めて、で、2011年に最初に連れて行ってもらったっていうのがきっかけなんですね。はい。で、うん。やっぱりその、続けるに至ったっていうのは、その産地で自分が見たその農家さんたちの姿だったりとか、畑の様子とか、その時に話した会話の内容とか、なんかそういうものをこう自分の中で噛み砕いてるうちに、これ多分続けないと意味がないんだなっていうふうに思って、まあそれから基本的にはもう毎年同じ農家さん、コーヒー農家さんからコーヒー豆を買ってるっていうふうなスタイルになったって感じですね。
うんうん、2011年に始められてから、まあ今10年目。
はい。
なって、ずっと買い付けている農園さんがいらっしゃるってことですよね。
はい、もうほとんどはその当時からの付き合いですね。
うん、でもそう続けることってやっぱり 何でもそうですけど、いろいろ難しい面とかあったけど、そのやりがいとその困難、なんかそのこう、うん、葛藤というか、そういうのって、
うん
あったりしたんですか？
そう、どっちもあります。やっぱりやりがい、まずやりがいっていうのは、今っていうのは情報がね、溢れてるので、消費者側、使う側から作った人たち、生産者のことが見えるっていうのは、ほぼ当たり前じゃないですか。これコーヒーに限らず、誰とかさんが作った野菜ですとか、ってのはわかるっていうのも当たり前になってるんですけど、まあ、その逆、作ってる人が、自分たちが作ってるものが、誰に使われるのか、誰に買われるのかっていうのを、が見えてることっていうのは、今でもほとんどないんですよ、正直に言うと。うん、だから一方的に情報が流れてっていうような感じなんですけど、でも、毎年産地に行って彼らとこう会ってるうちに、やっぱりその、自分たちが作ってるコーヒーは、日本でカリオモンズの伊藤が買ってくれる分だと、カリオモンズの分のコーヒーを、自分たちは作ってるんだっていうところにすごく誇りを持ってくれてるっていうのが分かって、うん、なんかそれ自体が、その僕らの存在自体が彼らのモチベーションにつながってるっていうのは一番やりがいを感じてる部分です。で逆にその、まあ、困難なこと、こっちの方はやっぱたくさんありますね。まあ、例えば買い付けの機会っていうのは収穫期に一回行くので、基本的にその一年分を一回で買わないといけないと。一年後の僕のお店がどうなってるかっていうのを予測しとかないといけないから、その予測が単純に大変だとかいうのと、うん。あとは、ね、やっぱ継続性が必要な取引の方法なので、単純に続けていくことが大変だっていうのと、うん。あとはその、なんだろう、困難っていうことではないんですけど、いい面も悪い面も両方持ってるところなんですけど、やっぱりそのダイレクトトレードっていうのは、僕らの生活と彼らの生活とか人生の一部っていうのを重ねることなんですよね。なので、例えば、実際にあったことなんですけど、お付き合いしてた農家さんが急に事故で亡くなっちゃうとか、農家さんの娘が事故で亡くなっちゃうとか、そういうこう、まあ、生死に関わる問題だったりとか、あとは、まあ、単純にその彼らの将来、体を壊して農園を裏なくなったとか、打ってしまったとか、そういっ ったところについてのポジティブなこともネガティブなこともどっちの感情も共有しとく、しとかないといけないと。うん、そういうところに、なんだろう、喜びもありながら、まあ、悲しみもあるので、うん。まあ、それがね、絆を深めるんでしょうけど、これはまあどっちにも捉えれるところですね。
でもまあ今のお話聞いてると、でもコーヒーに伊藤さんが関わられてるやりがいそのものですよね。そのコーヒーを通して、その人と、日本の外の人とつながったりっていうところで。
うん。そうね、確かにそうかもしれない。
いやー、深いですね。じゃあもうちょうど、こう、生産者の方にもインタビューしてても、やっぱりダイレクトトレードの、もう一つの、もう、やりがい、その生産者から見たやりがいっていうのも、そのカフェの方、ロースターの方と直接つながることで、本当にもう消費サイドで、自分たちの豆がどういうふうに、楽しまれて飲まれているかっていうのを、もう直接聞くことができる。もうこれは、何者にも変えられないっていうことを聞いて、うんもうお互いそういう思いを持ってできているっていうところが、やっぱり、まあ理想のダイレクトトレードの形であり、まあいろいろな困難はあれど、もう、うん、一つ素晴らしい形なんだろうなっていうのは、改めて感じましたね。
だからたくさんの人にやってもらいたいなと思ってます。
うん。いや、でも、大変だと思うんですけど、そのコロナとかで、
はい、
例えば今年、産地には行けなかったということなんですけど、
うん、
今後ダイレクトレードどう変わるんですかね。その個人的にはやっぱり伊藤さんのように、まあ、10年ぐらい長くやられていて、もう農家さんと関係をもう完全に築かれているいれば、まあオフラインで、あえてオンラインでいろいろコミュニケーションを取りやすいと思うんですけど、うん、まだまだこう気づけていない、それかこれから気づかなくちゃいけないっていう人にとっては、相当ハードルが高くなってしまったんじゃないかなって思うんですけど。
はい。
まあ、ここがどう変わるかっていうところと、まあね、こうダイレクトトレードをじゃ始めるっていう時に、なんかこう、アドバイスみたいなのとかもあれば、お願いしたいなと思ってるんですけど。
はい、うん。やっぱりね、今その、物理的に会いにくくなったっていうところはあるんですけど、でも、その取引の、ダイレクトトレードの取引が本質的に変わることっていうのはあまりないのかなと個人的には思ってて、うん。やっぱりさっき言ったように、その感情の共有とか、そういうところに一番のこう、なんだろう、ポイントがあるというか、うん。ただやっぱりその、ビジネスの面で見ると、オンラインで買い付けをするっていうのも、まあ、十分可能なんですね。実際今年僕らも行けなくて、で、各国の農家さんたちにコンタクトを取って、じゃあ、伊藤に売る分だったコーヒーのサンプルを送るから、そっちで飲んで、みたいな感じで飲んだのを、まあ、リモート、また、メッセージとかでやり取りして、買い付けをしてっていうので、問題なく進んでるので、買い付けが。実務的にはそれ可能なんですよね。会う必要はなくなってくると。うん。ただ、うん。やっぱさっき言ったように、いいコーヒーが買えれば、売れれば、それで成立するっていう単純なことでもないので、
うん。
うん、やっぱり本質的には変わんないのかなというふうには思います。
うん、
で、そうね、今からそのダイレクトトレード始めたい人、たちに向けてのアドバイスか。やっぱり一番の、なんだろう、懸念材料とかっていうのは資金面とかだと思うんですね。輸送面だったりとか。うん。でも、やっぱやり方って、僕がこうダイレクトトレード始めたきっかけのように、いや、もうアイデア次第だと思うんですよ。僕も、当初からノウハウを持ってたわけじゃなくて、うん。だから、行ってる人と、まず日本で国内で繋がろうとか、そういうことやってたんですけど。で、僕が最初に2011年に買い付けをした量、買い付けをした、コーヒー豆の量っていうのは、780キロぐらいだったんです。これ自家焙煎店からすると、本当に少ないんですよね。それでもやっぱり買うことができてるので、そこから始めることができてるので、うん。なんだろう。確かにね、その、 一社でやろうと思うと、一人でやろうと思うと、とても大変だと思うんですけど、そのための仲間作りをすることっていうのは国内でも十分可能なので、うん、まずはその自分がやりたいっていう気持ちをたくさんの人と共有して、あとは、まあ、その中でこうできたつながりっていうのを使えば、一気に現実味を帯びるのかなというふうに思います。うん。
うん、実際そういうコミュニティって聞いたり してますか？
今ちょっとまた違った形が出てきてますよね。
うん、
あの、要はハブになるというか、
うんうん、
なんだろう、間に立つ人たちが増えてきてる。ロースターと生産者たちの。うん。なんで、そこを利用するのもいいだろうし、もちろん僕らだって、自分たちが行ってない国に関しては、そういうビジネスをしてる、プラットフォーム築いてる人たちの力を借りたりもしてるので、
うん。
うん、まあ、それでもいいですし、いいでしょうし、うん、僕らみたいな、その、直接行くっていうやり方を模索してもいいだろうし、多分、僕が始めた当時よりもやりやすくなってるんじゃないかなというふうに感じるんですよね。
うん、
今年実際に、まあ、一つの国で、の農家さんと話してた時に出た話だったんですけど、あの、新しい、そのリレーションシップを築くのは今年チャンスだぞと。やっぱりそのコロナの影響で、来るはずだったバイヤーがたくさん来なくなったりとか、もちろん僕らみたいにそのオンラインで買い付けを継続してるバイヤーもいれば、今年はいけないから買わないねという人たちもたくさんいると。だから売り手に困ってる農家さんたちたくさんいるから、まあ、それを逆手に取れば新しい関係性築くチャンスだとみたいな話をされたことがあって、うん。なのでこれから先っていうのは逆にまあそういう面では関係性を築いていくチャンスなのかもしれない。
うん。
うん、やっぱり、ね、その、社会情勢というか、そういう大きな流れには抗えないので、まあ、その中でできる、こう、自分の最大限をどうやって発揮するかっていうのを考えていると、もうおのずと答えは出てくるのかなというふうに思います。
この頃の面白い取り組みとしては、あの、ダイレクトトレードも、その、カリオモンズさんでやられてるダイレクトトレードも、その、
うん、
カリオモンズさんで使う分だけではなくて、その他のロースターさんの分も、はい、輸入をして、
うん、
でそれをシェアして、うん、まあ、もちろんそのダイレクトトレードでカリオモンズさんのところがつながっているので、うん、その生の情報っていうのをそのロースターの方々の間でシェアをして、はい、まあ、同じような形で、はい、日本の方に届けるっていう活動もされていて、まあ、これも一つの、うん、なんかこれからのあり方なのかなとも思いましたね。
うん、そうですね。必ずしもその産地に行くことをだけが一つ、まあ、正解の一つの正解ではないっていうふうには思います。僕もそれは同じように思います。
うん、いや、でも、やっぱりカリオモズさんのその10年間のダイレクトトレードのはすごいですよね。その、まあ、単純になんですけど、すごい、もうデザイン的にすごいいいなと思ったのは、あの、ちっちゃいこうカードを作られるじゃないですか、カリオモズさん。
はいはい。
大体農園の方でもうそれで豆を買うとその農園の方の写真と、
うん、
まあ、その行かれた時のエピソードとかも書かれていたりしてもうすごいそれだけでもイメージ膨らむんですけど、はい、それがこう、はい、壁にこうバーって並んでる写真もうあれすごいいいですよね。
ねえ、あれ自分たち見ててもいいんですよ。なんかやっぱね、なんだろう、記憶って本当にいい加減で忘れちゃうんですよ。抜けが起きちゃうんですけど、やっぱその時にああやってね、可視化できるものを、その、ね、その都度作ってるっていうのは、僕らにとってもすごくプラスに働くので、うん、で、それをね、また農家さんに渡したりとかして、このラベルのイラストは、このコーヒーを飲んで感じたことを、まあ、このね、あの、画家の人が描いたんだよとか、そういう話をすると喜んでくださるし。
うん、いや、いいですね。
いいですね。なんか、ふと僕思ったんですけど、なんかこう、ダイレクトトレードって、あの、関係性がすごい重要じゃないですか。ただこう、
はい、
コーヒーショップとしては、まあ、仮に僕がコーヒーショップ開くなら、コーヒーのバリエーションって揃えたいなって思うんですよね。
はい。
ただこう、ダイレクトトレードする中で、じゃあ、この国もこの国もこの国もって横に広げすぎると、なんかこう、関係性が、こう、ちょっと薄くなっちゃうかなっていう、ちょっと、なんですか、ジレンマ的なものとか、 があるのかなって思ったんですけど、そういうのってあるんですかね。
全くなくはなかったですね。やっぱりしばらくはニカラグアとエルサルバドルの2カ国だけ。
はい。
2016年かな、17年かな、からはホンジュラスも含めた3カ国を基本的にやってるんですけど、やっぱりアフリカのコーヒー、僕はね、ケニアのコーヒーでこの世界に飛び込んできたし、カリオモンという言葉はエチオピアの言葉だし、そういったね、いろんな国に思い入れもあるので、アジアの国も、すごくポテンシャル秘めてるっていうのも分かってるし、だから、そういう面では、僕自身にジレンマがないわけではないですけど、でも、少なくともお客さんを喜んでくれてるし、僕らも彼らのコーヒーを使うことにすごく喜びを感じてるし、あとはもう単純に、僕らが頑張るだけですよね。いろんな国に行けるように。あんまりその、なんだろう。今お付き合いしてる農家さんたちからの買い付け量を減らしてよそに行こうっていう感じはないので、その分の余力を作るのみっていう感じですかね。
ありがとうございます。さすがです。
で最後に、すみません。どうぞ。
だから僕らもそのダイレクトトレードっていうのを基本にしてますけど、その他に不定期で自分たちがカバーしてない生産国のコーヒーを、扱うコーヒートラベラーズっていうシリーズも持ってて、今だったら、東京のライトアップコーヒーさんが毎年ベトナムで買い付けているコーヒーを、実は長崎のカリオモンズコーヒーでも取り扱いをしてたりとか、で、これまた彼らと新しく始めたプロジェクトの一つなんですけど、なんかフレンドシップトレードって僕ら呼んでるんですけど、やっぱりダイレクトトレードやってるバイヤーって結構いるんですよね、ロースターが。で、そのロースター同士で、自分たちがダイレクトトレードで取引してきたコーヒーを交換するみたいな。そうするとその取引の健全性を確保された状態で、自分がカバーしてないコーヒー、生産国のコーヒーをお客さんに楽しんでもらえるってことにもつながるので、それをね、去年ぐらいからちょこちょことやってて、何社かとやってます。
やっぱり、いろいろな形が。
ね、いろいろできますよ、やっぱり。
ちょっと最後に、バリスタ、
はい、
の役割っていうところで、この We Are Anchors でも最終的に生産者の思いを届ける存在として、ロースター、はい、バリスタってあると思っていて、そこにのバリスタもカリオモンズさんでも、もちろんコーヒーを入れられている存在としてバリスタの方がいっぱいいらっしゃると思うんですけど、その理想として思われているところとか、そのカリオモンズさんのバリスタの方々をにもう伝えていることとかあれば教えていただきたいんですけど、
はい、理想のバリスタ像みたいな感じですか？
そうですね。
そうですね。やっぱりそのコーヒーっていうのは一杯のコーヒー作るのにものすごくたくさんの人が関わるので、いくらそのね、消費者の目の前にいるバリスタといえど、やっぱりそのたくさんの中の一人である、あくまでそのたった一人であるっていうことを自覚していることは、持ってもらいたいなというふうに思ってます。やっぱりね、今はこうとてもいいことですけど、コーヒーショップ、そのバリスタたちっていうのはすごく光が当たってるので、一つのこう憧れの対象であったりとか、そういった面からの自己表現っていうのこともしやすいのかなとも思うんですけど、やっぱりその自分が、なんだろう、お客さんから美味しいと声をかけてもらう、その一杯のコーヒーには、自分以外のたくさんの手が加わってる、関わってるっていうところを、知っててもらいたいなと思ってます。
で、理想、を掲があっても、結構、やっぱり、バリスタの方も、日々いろんなことを、ただ単純にこうコーヒーをこう一杯時間をかけて目の前のお客さんのために抽出できれば、それは いいんですけど、やっぱりいろんなことをやらなくてはいけない中で、なかなかこうその理想を実現、日々の実践していくっていうこと難しいと思うんですけど、なんかこう課題とか感じてられている部分ってありますか？
そうですね、その多様性っていう言葉を使えばもうそれで片付いちゃう話なんでしょうけど、その、まあ、今ね、その、なんだろう、流行的な側面もあって、コーヒーっていうものが、ちょっとこう、ファッショナブルというか、こう自分をこう着飾るための一つになってる、一面が少し強まってるようには感じてます。で、まあ、それ自体は決して悪いことじゃないんですよね。うん。だからやっぱりそれがこう、行き過ぎた先っていうのは、ファストファッションの業界みたいに、そのサプライチェーンの中でどっかで歪みが絶対生まれちゃうので、うん、なんかそこのリスクも持ってるっていうところをこう分かった上で、でもやっぱりいろんな形に馴染ませてあげるっていうのはやっぱ大事なので、そこのバランスを取っていくことかなと思います。やっぱり今までみたいになんかこうおじさんのたしなみみたいにしたくもないし、当たり前に飲んでほしいので、それこそこう、いろんな形に形を変えるべきだとは思うんですけど、形を変えた時にもちゃんと、うん、意味をなすものができててほしいというか、
うん、
これも単純に僕個人のね、あの願いではあるんですけど、はい。
でも僕自身もまだちょっとカリオモンズさんのカフェに行けてないんですけれども、ちょっと大変申し訳ないんですが、まだ。
いえいえ。
ちょっとコロナが明け次第っていう感じですが、
うん、
ただこう東京コーヒーフェスに来られてる方とかも含めてお話してると、なんでしょう、そのやっぱりもうダイレクトトレでやられているっていうところもあって、なんか一人一人の方にこう思い、伊藤さんの思いとこう共有されているというか、もう同じところに立ってらっしゃるなっていう感じを受けていて、うん、そこはもう常日頃のコミュニケーションでやられているってことなんですかね。なんかこうやっぱりそこって自分の思いを全バリスタの方に、その自分のカフェの全バリスタの方に伝えていくって結構大変な部分でもあると思うんですけど、なんか心がけていることとかってあったりしますか？
よく話すようにしてます。技術的なことを教えるというよりは、例えば最近話したことだったら、僕が毎年行ってるエルサルバドルでカップオブエクセレンスという品評会が今年一応あったんですけど、コロナの中で、でそこで僕らが初年度から取引してる農家さんが持ってるコーヒーが、入賞してて、でそういうそのコーヒー農園自体は僕ら取引してないんですよ。だからいくつかコーヒー農園持ってるので、でもやっぱり彼が作ったコーヒーなので、それをみんなで共有して、お店のみんなで共有して、うん、農家さんにこうメッセージを送り合ったりとか、そういうことはよくしてますね。
うん、
やっぱりバリスタ一人一人に僕と同じような気持ちを持てっていうのは、やっぱりね、言っても他人の集まりなので、完全には不可能なので、うん、でもなんだろう、同じような関係性を築くのは可能かなと思ってて、だから僕のコピーを作るわけではなくて、同じような志を持った仲間を作っていってるような感じですね。
うんうん、
はい。
生の声をありがとうございます。ちょっと最後なんで、あ、いい。
いいですか？いや、なんか僕話聞いてて、なんか伊藤さんって、こうバリスタ間のこうコミュニケーションとか、そちらサイドの関係性っていうのもすごく大切にしていて、プラスダイレクトトレードとかで生産者側との関係もこうすごく大事にして、なんかその中間に立ってる伊藤さんってなんか本当に僕からするとすごい、なんでしょうね、憧れというか、なんかかっこいいなって思いました。もうこれは僕のコメントです。感想
です。いや、でも多くのリスナーの方が思ってると思うね。
うん。一人でできることって少ないですからね。
いや、そうですよね。本当に、このコーヒーラジオも、僕一人というよりかも、辰巳くんと、僕二人だからこそ成り立っているっていうのをひしひしと感じながら、そして、 あのゲストの素晴らしいゲストの方を迎えてなんとか成り立っているので本当にひしひし感じますね、
うん、
ちょっと最後にあのリスナーのそんなリスナーの方々にちょっとコメント、
はい、
あ何かあればお願いしたいんですけど、
はい、
よろしいでしょうか。
まず今日ねこんな感じでお話しする機会与えてもらって本当にありがとうございますお二人、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、僕はそのお店で使ってるのはスペシャルティーコーヒーと言われるものなんですが、だからといってそのインスタントコーヒーとか缶コーヒーっていうのがコーヒーじゃないとは僕は思ってないんですよね。あの現地に行くとよくわかるんですけど、一本のコーヒーの木からスペシャルティーコーヒーとそうじゃないコーヒーができる。それも農作物なので必ずそういうことが起きるんですけど、うん、なので僕はこう全てのコーヒーが否定されるべきではないっていうのが個人の心情ではあるんですけど、うん、なので僕らはそのスペシャルティーコーヒーっていうものを扱ってて、スペシャルティーコーヒーだから扱ってるとか、美味しいコーヒーだから扱ってるとか、そういう感情はあまり持ってなくて、うん、僕らはあの健全なコーヒーっていうふうに呼んだりはしてるんですけど、うん、やっぱりそのスペシャルティーコーヒーの何が素晴らしいかというと、もちろん味が素晴らしいっていうのも大前提なんですけど、健全なんですよね、取引のされ方が。そこにスペシャルティーコーヒーの、なんだろう、一つの真髄っていうのがあるかなと僕は思ってるので、まあ、そういったコーヒーがこれからもっともっとこう当たり前に流通するようになったらいいかなと思ってます。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
Thank you for listening. This is Coffee Radio. See you next week.